皆さんおはようございます。5月30日の、シジス礼拝の説教、これから、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。今日は、父と子と聖霊の、三位一体の神を記念するシジスであります。先週5月23日は聖霊降臨日でありました。久しぶりに多くの方々と礼拝を守ることができまして本当に、嬉しかったです。また、小林忠さんがですね洗礼を受けられて、嬉しさ100倍の日となりました。喜びに満ち溢れた日でありました。私たち今それでもですねコロナウイルス感染の収束を願いつつですね過ごしておりますけれども、神様はですねこういう中にも本当に希望の光をですねいつも照らしてくださるんだと、そのような恵みの中に私たちを生かしてくださっている、そんな確かな希望の中にですね私はあるというですね喜びを思う日々であります。今週もですね神様が招いてくださいました。礼拝を守る場所はそれぞれ違いますけれどもですね本当に喜んで御言葉からですね聞いてまいりましょう。今日与えられました聖書はマタイによる福音書の11章20節からであります。特にですね、この今日はですね、25節以下からですね、聞いていきたいと思いますが、特に28節の言葉ですね、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようと記されてますけども、こう皆さんもですね、この言葉に励まされて、恵みを思われてですね、大切にしておられる方々も多いことと思います。この私もですねこの言葉にどれほど励まされてきたことでしょうかですね。本当に御言葉は本当に私たちを力づけてくださるということであります。自分自身にこう語りかけているものとしてこの言葉を聞き取った経験のある方も多いことでしょう。辛い時、苦しい時ですね私のもとに来なさいという主イエスキリストのですね導きを信じてもう一度励まされてですね、皆さんも歩まれてきたことと思います。この招きの言葉に導かれるようにしてですね教会を訪ねて教会とつながったという方もいらっしゃることと思います。休ませてあげようというですねこの招きの言葉はですね特に現代を生きる私たちにはですね切実な調子を持って響いてくるんじゃないんでしょうか。梅雨の時を迎えましてですね雨風が本当に強い日があったりします。この木曜日にはとっても、大雨が、ありました。家庭集会のですね時も本当に、大変な雨でありまして皆さん大変でした。こんな時に、あるいは真夏日がですね、続いたりします。26度とかね、本当に暑いですね。半袖着てても本当に暑い日が続いたりします。こう、体調を崩したりしている方も、おられることと思います。そのようなですね、体の疲れとともにですね、日々の生活の中で私たちはそれぞれ、心の疲れも感じているわけであります。ストレス社会ともこう言われて親しいんですが、 現代の私たちにとってはですね、心の疲れの方がより深刻であるかもしれません。体の疲れは取れてもですね、心の疲れが取れないこともあります。そうしてですね、慢性的に疲れが積み重なっていくわけです。心は休息を求めているんですけども、なかなか休むことができないという現状もあります。休むことができないということ、これは現代の私たちにとって最も切実な問題の一つであると思います。この最近はですね、こう改めてこの過労死ということが重大な問題として、取り上げられております。休むことができないという問題はですね、時に私たちの命にも関わるものともなります。オーバーワークとよく言われますが、海外ではですね、現在は日本語の、こう表し方でですね、 KAROSHI 過労死という言葉がですね、使われるようになっているそうです。まあ、私もかつて本当に30代の頃はまではまだコンピューターも、まあ、ほとんどですね、今のような形ではなかったですから、経理の仕事をしてましたけどもですね、残業120時間なんてね、本当に今から思うと大変なことを経験しました。120時間と言いますと、ほとんど、土曜日も出っ放し、日曜日も、半分は、休めない。で、毎日ですね、朝、9時前には出勤をして、帰りは最終電車、午後の11時半には仕事を終わって、帰路に着くと。あるいは会社に泊まり込みということも随分ありました。本当に疲れました。オーバーワークで、入院生活もしたこともあります。本当にあの過労というのはどんなに怖いかっていうのを私は、経験を何度かいたしました。本当にですね、いろいろと、な本当に過労死、今から思うとよくもそんなことにならなくて済んだなと思っております。疲れたものの疲れるという言葉はですね、もともとこのギリシャ語ではですね、コピオというんでしょうかね、苦労して働いた結果としてですね、肉体的精神的に疲れるという、そういう意味があります。私たちはですね、この職場で、家庭で、さまざまな場でですね、懸命に働いて、その結果として疲れる。そしてその心と体のですね、疲れをなかなか取ることができないでいるという現状があるわけです。まあ、実際に確かになかなか疲れが抜けないということもあります。休ませてあげようというですね、主イエスキリストの招きの言葉はですね、私たちの耳にますますですね、切実な言葉として響いてくるものとなっているように思うんです。休むことができないということを別の言葉で表しますと、重荷を負っているとなります。本日の言葉でも、重荷を負うものという言葉があります。私たちはこの日々の生活の中で、さまざまな重荷を負っているわけですから、ですから休むことができない。重荷を負うということで言いますと、私たちは外からですね、重荷を負わされている部分と、また自分で自分にですね、重荷を負わせている部分の面があるんじゃないでしょうか。やらねばならない仕事をいくつも、課されているとしたら、それは外からですね、重荷を負わされているということになります。 同時にそのやらねばならない仕事のことを思ってですね、心をどんどん重くしているとしたらですね、自分で自分に重荷を負わせてしまっているということになるんですね。そういう私もここ最近やらねばならないいくつかの課題のことを思って心を重くしているところであります。本当にですね、私たちはそれぞれ課題や問題を抱えながら生活をしています。時にそれらの課題や問題はですね、私たちの心を重くして私たちの重荷となります。それがあるからたとえ体を休めていても心が休まらないわけであります。結論することのできない葛藤とかですね、あるいは解決の見通しがつかない問題、山積みする課題、あるいは将来への不安とか、また自分が犯してしまった過去の過ちや、あるいは判断の間違い、ああすればよかった、こうすればよかった、本当にそんなことももたげてくるんじゃないんでしょうか。さまざまな思い悩みにとらわれて、なかなか心が休まらない、心が重苦しくなっていく、そうして時にですね、行き場が失われたように感じて、どんどんと追い詰められた心境になっていくこともあるわけです。実際にですね、私はそのことも、経験をいたしました。幸いに、ですね、なんとか難を逃れてこれたわけです。最近ですね、この職場ではですね、この適応障害というですね、一つの精神の病があるそうです。お薬は処方されないケースも、結構あるんですね。で、いろいろと問診がなされてですね、それでどのような対処をしていったらよいかということを、探り当てていただける、そういう診察をいただけるんだそうです。そしてそこから、まあ、このことをやめ休んでくださいとかですね、このお仕事をやめてみましょうとかいうですね、そういう指示をしてくださるお医者さんもおられる。これは産業医ですね、今コロナウイルスの感染で大きい企業ですと、そういう産業医と言われる方がいらっしゃって、いろんな指示をいただけるわけですね。その産業医の先生なんかのお話を伺いますと、本当にですね、そういう適応障害という方が本当に多くなってきているというんだそうです。さて、今日のこの御言葉からですね、思い起こした言葉があります。パウロはですね、コリントの教会の人々に向けて記しました、コリントの信徒への、手紙の1:10-13にこうあります。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいますと記されています。実はこの言葉、私大好きな言葉でして、ホームページ作った時、今のホームページ本当に充実してきました、本当に感謝してますが、その前に、作っていただいた先に、今年の、去年の12月の末だったでしょうか、安倍貞弘さんがですね、本当に献身的に初めて川口教会のホームページを作ってくださいましたが、その時に、御言葉をなせ何を載せますかねというお話をいただいて、で私はこの言葉を選んだわけであります。本当にここのこの言葉ですけども、ここではその神様がですね、私たちに 逃れる道をも備えてくださっていることが、語られています。言い方を変えればですね、逃げ道です。立ち向かうのではなくて、逃げる道を神様は私たちに備えていてくださっていると語られているのがですね、印象的です。逃げるという言葉にはですね、一般にはこう否定的なイメージがあるかも分かりません。なんかこう、弱いものみたいなね、そういう響きがありますけれどもですね、ここでは神様が私たちにね、こう逃げていいよと言ってくださっているわけです。逃げることがむしろ私たちにとって重要であるんだよということを言われているわけです。休むことができないということが現代の私たちの最も切実な問題の一つであると思いますけども、それは言い換えますとですね、逃げることができないという問題であるんじゃないでしょうか。逃げることは良くないこと、卑怯なこと、恥ずべきこととされているというこう風潮、特に日本なんかはですね、私なんかはもう本当に若い時からもう無理変にげんこつですね、だそういう風潮でした。いまだに根強いように思います。お前には投資をすると、残業はいくらでもしていいと、だから仕事を覚えろと30代の時に上司から言われたことです。無理変にげんこつですね。またですね、こうあまりに追い詰められるという時ですね、逃げるというこう発想自体がこう失われるということがあります。ああもう今日やめた、家帰っちゃおうというのですね、そういう発想もありました。この自分では追い切れないような重荷を負う中で、逃げること自体が考えられなくなっていくわけです。それでもなお続けなきゃならなかった。だからこそですね、私たちは今思うんですが、辛い時は逃げていいんだよという視点をですね、今一度取り戻していく必要があるように思います。聖書においてはですね、他ならない主イエスが私のもとへ来なさいとおっしゃってくださってます。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私たちのもとに来なさい。すなわちですね、私のもとに逃げてきなさいと。痩せ我慢をして立ち向かい続けるんじゃなくて、むしろ逃げる勇気を持つこと。ありのままの自分の弱さを受け入れて、休む勇気を持つこと。私たちにとってですね、時にそのことが切実に大切であると思うんです。私自身もっとその勇気を持つことができれば、できてたらならばと思っております。思えば聖書にはですね、逃げる場面がたくさん出てきます。大惜しく立ち向かうというより、むしろ逃げ続ける聖書の人物たち。しかしその逃げ道が同時に信仰の道につながっていることに気づかされていくんじゃないんでしょうか。旧約聖書の詩編にはですね、酒どころという言葉が本当に出てきます。困難に遭遇した時、逃げ込むことができる場所、そして自分を守ってくれる場所。詩編では神様ご自身がですね、私たちの酒どころであることが、歌われているわけであります。私たちがこの教会の礼拝に来ることもですね、そうでしょう。礼拝という場は私たちにとって逃げ場であって、心と体と魂のですね、安息の場であるんです。逃げてきた者の酒どころ、私たちにとってはですね、それが主イエス・キリストその方であるわけです。賛美歌の2編、 旧賛美歌の2編の134番、高き岩酒どころ救い主よ、救い主よ、主イエスよ、と詩編の61編の詩がですね、繰り返し賛美されています。本当に私が残業で大変だった頃、30代、日曜日はかろうじて教会に、行くこともできました。その時に聖歌隊で入って歌った時に、この高き岩酒どころ救い主よイエスよと、賛美よくしました。この賛美歌、今も、浮かんでくるわけであります。そうすると癒されて、また月曜日からの激務に耐えていくことができました。神様が私たち一人一人に逃れる道を用意してくださっているということ、自分ではどうしても解決できないような難しい問題があるときは、逃げてよい、休んでよいんだということ、それはあなたが生きてくれていることが何より大切なことであるからなんですよ。あなたが生きることが大事なんだ。神様の目から見て、あなたが今こうして生きていることこそ何より大切。価値あることで、あるそう私は信じてます。どうか皆さん、疲れた時休めばいいんです。日曜日の礼拝のために時間を作ってください。逃れる場なんですよ。そのために御言葉が語られてるんですから、疲れた時はこのようにして御言葉に聞いてください。きっと休まるでしょう。疲れた者を、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、私のもとに逃げてきなさい。これは私たち一人一人に対するですね、主イエスからの生きようという呼び声、叫び声であると私は受け止めてます。あなたが生きているだけでいい、存在しているだけでいいんだ。この神様の眼差しこそがですね、今日の聖書の言葉の根本にあるものです。私たちはこの神様の眼差しに学び続けることが求められているんです。聞き続けることが求められているんです。この神様の愛の眼差しに包まれる中で、そこでしっかりと休みを取ることで、私たちは少しずつ力を取り戻していくんです。元気を回復していくんです。もしかしたら時間がかかるかもしれませんが、私たちには必ず再び立ち上がる力が与えられていくんですよ。聖書が語るのは、その時私たちは一人ではないということです。今日の主イエスキリストの言葉の後半の部分、このような言葉があります。マタイによる福音書11章29節から30節、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は、軽いからです、であると記されています。首輝きとはですね、英語でヨーク、この牛などのですね、2頭の動物が左右に並んでこうそこに首を入れて担うものですね。ここではですね、主イエスが私たちと共に首輝きを担ってくださっているということが語られています。いつも共にいてくださり、私たちの労苦を共に担ってくださっていることが語られています。首輝きを共に追い、まるで一心同体のようにして担いでくださるんです。 ヘンデルの、メサイア、私も大好きな曲で、ずいぶん歌ってまいりました。そのヘンデルのメサイア、壮大な曲ですが、21番の合唱曲、ですね、第1部の終曲ですけども思い出します。主の首輝は追いやすい、 His yoke is easy と歌うんですけども、本当にですね、綺麗な曲です。思い浮かびます。主の首輝は追いやすいですね。私たちは生きている限りですね、何らかのこう重荷に出ざるを得ないかもしれません。生きている限り心配事、思い煩いは尽きないことでしょう。そうですね、やっぱりいろんなことが出てきます。ある課題が解決しても、また新しい課題に直面していくことでしょう。疲れた時、重荷にあえぐ時ですね、その都度私たちは休んでいいんだよということ、神様の愛の中で心ゆくまで休んでいいんだということ、そしてその愛の中であなたが自らですね、再び立ち上がろうとするとき、主がですね、共にその重荷を担ってくださるんだということを、もう一度ここにですね、ご一緒にですね、私たちの心にこう刻みたいと思うんです。そして今日与えられたこのエフェソの信徒への手紙の1章13節から13節にはこうあります。あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で勝因を押されたのです。この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちはあがなわれて神のもととなり、神のものとなり、神の栄光をたたえることになるんですとあります。私たちは先週聖霊降臨日を迎えて聖霊を豊かにいただきました。聖霊の勝因をいただいたものとしてですね、力強くこの週もですね、歩んでまいりたい、そのように願うものであります。祈りましょう。神様、三位一体の真実の礼拝、このようにして御言葉に聞くことができまして感謝いたします。主イエスキリストは私のもとに来なさい、休ませてあげようといつも招いてくださってます。さまざまな出来事、辛い出来事や耐えられないような試練にあったとき、休ませてあげようという言われる主イエスのこの言葉をいつも思い起こして、常にあなたの御言葉を聞いて、また新たな思いを持って歩んでいく、その人生の旅路を歩むことができますように、どうか神様導いてください。この時を感謝し、この足らざる願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。